もしもし、
よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳、結婚してます。
10年前に離婚しました。
今はそうするとお一人で暮らしてるんですか？
息子が一人、小学5年生です。
小学校5年生の息子
はい
と2人で暮らしてるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
母との関係なんですけれども。
はい、お母さんは今別に暮らしてるんですね。
はい、
お母さん何歳ですか？
72歳で一人暮らしです。
はい、で、
子供の頃私大切に両親が育てたんですが、社会人になった頃から母はちょっと人が変わってしまったようになってしまったんです。多分父の女性関係が出てきた頃からだと思うんですが、
はい、
それから私に対していじめって言いますか、そんな感じの態度に母はなってしまいまして、それから今
お母さんがあなたをいじめるようになった。
はい、
ということは、はい、お母さんは要するに本当はあなたが憎らしいわけじゃなくて、はい、夫が憎らしいんだけれども、
はい、
女性関係があるんで夫に対する憎しみをあなたに置き換えていたわけですね。
そうだと思います。
はい、で、そのいじめというのはどのくらいひどかったんですか？
私が社会人になったくらいに彼氏ができたんですが、
はい、
そのことを私の手帳を見て友人に電話して探りを入れたりとか、ゴミ箱を見て何かないかとか、
はい、
そういうふうに監視ですかね。あと家族の夕ご飯作っていたんですけれども、それを捨てられたりとか、無視が1ヶ月続いたりとか、
はい、
そういう感じでした。
うん、それであなたは結婚はいつしたんですか？
12年前に結婚して10年前に離婚しました。
あ、そうですか。じゃあ2年間だけ結婚生活はしたわけですね。
そうですね、1年半ぐらいだったと思います。
1年半ぐらい
で、また実家に戻ってきたんですけれども、
はい、
またいじめが始まったので一度は家を出ようとしたんですが、
はい、
母から謝られて出ていかないでほしいと言われまして、とどまったんです、その時は。でもまた今度は息子に虐待をするようになったので、5年前に家を出て、それから私はすごく幸せになったんですけれども、
はい、
でも私の住んでる地域はちょっと車がないと生活できないようなところで、
はい、
母は車の運転ができないので、
はい、
1年ぐらい前から週1回私が買い物支援に連れて行ってるんです。
はい、
で週1回会うたびにまた嫌なことを私に行ってくるんです。
はい、
でだんだん子育てに口出しするようになってきまして、
はい、
あんたの子育て間違ってるって一人はっきり言われたんです。
はいはい、
それでそこまで言われて、もう本当は買い物支援やめたいんですが、
はい、
買い物に不自由になってしまうので我慢して続けた方がいいのか、それとももうきっぱり縁を切るじゃないですけど、やめてしまっていいのか。
それはきっぱり縁を切った方がいいに決まってるけど、お母さんの方が縁切らないでしょ。
そうですね、
お母さん必死ですから。要するにお母さんは、
はい、
あなたに不満がぶつけて、
はい、
だけど一人になるのが不安なんですよ。不安っていうのはものすごい強い感情ですから、そう簡単にあなたから離れられないですよね。
そうですか。
うん、それで今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？このお母さんと縁を切りたいということですか？
はいはい、そうですね、そこまでしていいものか、でもかわいそうなので我慢して続けるか、あと私の子育て本当に間違っているのかとか。
あなたの子育てが間違っているとお母さんにはっきり言われたから、
はい、
私の子育てが間違っているだろうかどうかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドモゼル愛先生がいらしているので 伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まず最後の子育て、まあ、間違っているのかっていうことですけれども、はい、間違っているのはお母さんの方の子育てであって、あなたは別に間違いないような気がするんです、はい、というのは子供はなんで育つのかっていうことがあって、まあ、もちろん育てるためには最低限のお金も必要だしね、規則とかそういうことも教えるとかいうこともあるけれども、
はい、
優しさがなければ人は育たないんですよ、本当の意味で、
はい、
それで、あなたがこうやって苦しんでお母さんとの中で圧力を生んでいるのは、お母さんはあなたにだったら何でも言うことができる、すなわち一番優しい子が誰か知っててやってるわけなんですよ、
はい、
あなたがもっと冷たくてパッとこう自分の嫌だったらパッと抜け出しちゃうような、そういうことをしないっていうことを知っててやるわけですよ。だからあなたが一番優しいってことをもう分かってる。だからそこにつけ込まれるっていうのは嫌な言い方だけれども、結果的にはそういうふうな関係であなたが悩むことになってると。お母さんは悩んでないんですよ。お母さん
は
不安なだけで。
そうです
ね、うんうん、悩みではないんだよ。あなたは悩んでるんだよね、優しいから。だから少なくとも子育ては優しいお母さんに育てられているんだから、多少何かで間違ったり変なことがあっても一番大事なところが満たされているので、子供は幸せなんじゃないかなって気がします。それはあなたも分かってるはずで、まず家を出た時にとっても幸せだったって言ったのよ。
はい、そうです。
だからもう答えじゃない、それって。もちろん女一人で生きていくの不安でしょうし、あれだけれども、でもやっぱりそこに自由があって、自分らしくとりあえず生きられる、そして子供もそれを受け入れてくれてるというものがあったから幸せ感を感じたのよ。それでね、僕もね、人生を振り返ってみて、どういう時期が一番幸せだったかなってよく、まあ、いつでも文句言いながらもそれなりに満足してるんですけれども、でも一番いい時を振り返るとね、やっぱり自由だった時だったね。それをやっぱり失っちゃったら人間弱くなるし、乗り越える力もなくなるし、そんな風に思ったんだよね。だから今あなたの自由を一番邪魔してくる存在がまあお母さんなんでね、ここは工夫して、あなたも大人になって、そしてフックされるっていうのかな、なんかこう心を奪われるっていうの、引っかからないようにお母さんとの関係を距離を置いて作ることができたら一番なんかいいような気がするんだよね。まず経済的だけど、お母さんは経済的にはどうなんでしょうか。
年金で大丈夫です、
うん、じゃあとりあえず一人では暮らしていけるわけだよね、
はいはい、
それあなたも経済的にはどうなの。
今なんとかやってます。
じゃあこれからもなんとか。
そうですね、老後の目処も立ってます。
じゃあストレス圏と一緒にいる理由ってないんだよね、
はい、
本当はね、
う
ん、
そうですね。ただ、うん、母の兄弟がいて、うん、姉夫婦が、うん、私の息子のじいじばあば代わりになってもらってるんです、
うんうん、
なので母との縁を切るとそのじいじとばあばの関係も息子と切れてしまうことになっちゃうので、う
ん、それは確実にそうなる、はい、意外と分かんないじゃないの、それも。うん、だって孫をいじめるようになったから一緒にいられないんですって言えばいいじゃない。実際そうなんだもん。だって、うん、どうやっていじめてたの、お母さんは。
飛び蹴りをして息子を倒したりとか。
ああ、もうそれはもう完璧に水戸黄門の印籠ですよ。もうだからそれは使えるわけ。それ相当ひどいよね、やっぱりそれはね。
はい、
うん、だからやっぱりそれは一緒にいられませんということは通るよ、それは、
うん、
本当はしたいんでしょ。だってそう、
関わり
たくないんだよね、はい、だからいいじゃない、それで、うん、ただまあ産んでくれた体温とかそういうのありますから、何かあった時とかね、倒れたりとか、うん、そういう時は助けるっていうことで、
はい、
立派なもんじゃないかな、
はい、そうですか。
あなた自分を守り方が下手な人だと思うんですよ。自分をまず守ろうとする発想や姿勢がないよね。やっぱり人生の中でこの世の中は変な人とか変な状況ってやっぱりあるから、
はい、
ここは自分を守んなくちゃいけないんだっていう態度に出なくちゃいけない時は、
はい、
そうしなくちゃいけないんですよ。だからどこかで常に自分を過小評価して、
はい、
なんか自分なんかっ というなんか間違った自己認識を持ってるような気がする、
はい、自分さえ我慢すれば
って、うん、だからそういうようなね、それは子供のためにもならないね、はい、だから自分だけが我慢して周りが幸福になるなんてことはありえないです。
そうですね、うん、はい、
あなたを食い物にする人たちの中でもそんな風に考えちゃったら、あなた自分も守れないし子供も守れなくなるよね。
はい。
なんかよくやってきたと思うし、うまい具合にお母さんと僕は距離を置いて、それがお母さんも成長させることにもつながるのよ。
母が成長するんでしょうか。
だって自分だけが我慢すればだと母は成長する機会をあなたは奪うことになるよ。よもやそういう考え方してなかったと思うのよ。
はい。
だから結構自分のことを主張して、堂々となんか言う人の甘えなんかに対して、スパッと切ってしまうような人、みんな冷たいと思うかもしれないけれども、そうではなくて、
はいはい、
かえってそれのことによって、相手も成長することにつながることの方が実際は僕、多いような気がします。だからそこははっきり子供を守る意味でもね、飛び蹴りまでされるような家に基本いる必要はないっていうのが誰もが認めることだと思うよ、
はい、うん、
ね、今日加藤先生にもう一回ね聞いてみたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
今本当にいい言葉を最後にいただきましたね。あなた母親が成長する機会を奪っているという、人の重荷を背負うっていうのは、それによって人は成長していくのに、その人が成長するものを奪ってしまうもん。だから、はい、あなたは母親のつもりでいるけれども、
はい、
ゴミ箱ってあるでしょ、
はい、
人間の社会ではマイナスの感情を捨てる場所っていうのは必要で、どうしてもゴミ箱っていうのは必要なわけです。それであなたはゴミ箱にされちゃってるんです、周りから。でそれはあなたにとっても不幸だし、同時に相手にとっても不幸なんです。相手の成長の機会を奪ってるんです。あなたは優しさっていうのは間違いないことです。必ず優しい人を目当てにして攻撃性を向けるわけですから、人間は。ずるさは弱さに敏感であると。ずるい人っていうのは弱さに敏感で、はい、あ、この人弱いなと思うと、みんな自分のマイナスの感情を吐き捨ててくるんです。だから大変失礼な言い方だけども、この72歳のお母さんはずるいんですよ。だからあなたが一番優しいっていうのは分かっていて、そこに全部いろんなマイナスの感情を捨てちゃってるんです。で、子育て間違ってなんかいませんよ、全く。子育てが間違ってると思って母親の言う通りになると、それがまさに間違ってるんです。ここは覚えておいてくださいね、
はい、
ずるさは弱さに敏感であるってこと、
はい、
あなたは優しいけれども弱いんです。人の荷物を背負わないでください。
はい、
人はそれで成長していくんです。お母さんはこれで一人で不安になるっていう、そういう不安と立ち向かいながら大きく成長していくんですから、
はい、
決してあなたの子育ては間違っていませんよ。
ありがとうございます。
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼します。
攻撃性は安全な場所に向けられる。